朝日なしぐれと
下太郎の
三日で、こんばんは、今回はカラオケ版マピーテンで来てます、朝日奈です。
嘘はあかん、ケタロです。
お、いや、どうしたどうした、
嘘はあかんな。
俺、
いや、僕、
あ、ケタロ君、
はい、
嘘つき、
はい、もう超嘘つきです。
あ、そう、
はい、
なんで嬉しそうなんだ。
どこに親知らずがない要素があんねんつ話ですわ。
おうおう、
はい、
お
う、あの全然全然回、
うん、なんか当たり前のように話してるけど俺全然ピンときてなかった、はい、
全然前前回のね、
多分結構間空いてると思う、ね、
ちょっと4つ前ですよ、はい、前回の収録の1個目の話あったんで、
うんうんうん、
あの朝日なしぐれが親知らず抜いたっつう話をしたと思うんですけど、
はいはい、ありました、そんな話をね、はい、抜いて、はい、クソ痛かったっちゅう話 ね、でケタロ君大丈夫かっちゅう話をしたっていう、
はい、で僕ね親知らずないんですよ、
うん、
よう言うたわあんなもん、うん、
俺たち結果的にあったよ、
ね、次の日に なんか痛いなと思って、
うん、
なんか痛いよなとか思ってちょっとなんかどんどんどんどん痛なってきたんで我慢できなくなって歯医者さん行ったら、
うん、
あ、これ親知らずのとこ腫れてますね。
その1日のうちで我慢できんぐらい痛くなったの。
そうなんです
よ、あの日は全くピンピンしとったのに。
あの人もね、あの帰りちょっとね、
うん、
なんか違和感あるなと思ってたんですけど、
いや、もう寝たやろ俺がその話してからケタロ君って言って意識しすぎただけなんじゃないの。
親知らず菌移ったんちゃうか。
いや
面倒向かって喋ってるからさ。
いや
絶対そうですよ。いや、まあ思い当たる節としては、
うん、
スルメ食ったからかなとか。
うーん、それね、親知らずがどうなってたの。
あのね、あの親知らずが結局その親知らずがあるせいで横の歯がうまく見かけてなくて虫歯になってたパターンですね。
いや俺やんけそれ完全に俺のパターンと一緒やんけ。
ほんまそれ、
うん、
で、まあ歯茎が腫れてて、
うん、
で翌日まあ行ったら歯茎腫れてるから、
へー、歯茎腫れてなかったの。
ちょっと様子見ようか言うて。
あ、そうなんや、
うん、ただ抜くとしたらこの病院になると思うよって言われて、あなたの同じパターンですよ。
ああ、
たらい回しパターン、
その違うところでちゃんとしたところ抜けようと。そうそう、
口腔外科で抜けようって
。はい。
で、まあ1週間待とうと思ったんですけど、
ああ、
もう2日後にもう赤、もうこれは無理無理無理、死ぬと思って。
あ、そんなに痛かった。
もうはい、もうその1週間待たずにその口腔外科行ったんですよ。
あ、そう
だ
よ、
はい、じゃあそこで、うん、いや、これは腫れすぎてて、
うん、
今抜くと麻酔も効けへんし、
怖、
抜いた後の治療も遅くなるから余計痛なるって言われて、だから1週間待とうつもり
で同じこと言われてるやん
、はい、
痛み止めもらったの。
痛み止め多めにもらい、多めにとか、まあ追加でもらったんで、
はいはいはい、
で、まあそれでもまあ痛いんで1週間待って、で1週間待って歯科行ったら、うん、だいぶ引いてきたね、じゃあ来週抜こうとか言われて、
あれなんかそうやって先延ばしにどんどんされるパターン。
そうですよ。で2週間経ったらもう痛みも引いてきたんで、もうこれいかんでええんちゃうかな、うん、
いや
思ったんですけど、行って抜いて、
うん、
痛かったですね。
抜いた時はなんかそんなに分からんやんか。
そう、抜いた瞬間は
あのこんなもんかって思うやん、なんか
全然感覚ないし、
うん、
余裕だぜみたいな。
でもそれは麻酔効いてるからな、
それ
麻酔が1、2時間ぐらいで切れるやん、
うんうんうん、
痛い
僕も人生で一番痛かったよ、やっぱり。
あ、そう、
はい、
俺もここ数年で一番の痛みやったな。
なんでちょっと、
え、
数年、
いや人生で一回一番痛かった
でしょう。そうでしょほらやっぱり、
うん、
でもなんか周りのみんなね、
うん、
そんな痛くなかったけど、
人によるって言いません。人によるっていうよ。人による
だきっとさ、
人による
なんでそんな僕をたしなめようとしてるんですか
いや、ほんまに入院とかする人も多いみたいよ。
あ、
マジでマジで、あの
そのね、
うん、
我々って、
うん、
痛くなってから抜いた派じゃないですか。
そうやな。
そうじゃなくて定期的に歯科に通ってて、そろそろ抜こうかって言われて抜く人もいるじゃないですか。
そりゃいるやろね。
そういう人たちはすんなり
するけど、浅いやろな、
うんうん、我々ほら何選ばれた、
うん、
虫歯菌に選ばれた旅じゃないですか、
うん、虫歯菌というか別に虫歯、うん、まあ虫歯というか歯の生え方の問題やからな、親知らずって、う
ん、いや、ほんまにね、
うん、
あ、痛かったよ。
日本人多いみたいで。
あ、そう、
あの骨格がちっちゃいから。
なんかそれ聞いたな、
言ったっけ、
うん、
またドヤ顔言っちゃった
いいよいいよ、もうあなたのドヤ顔もう一回
あ、そう、
見たろ、
うん、なんか歯切れ悪いな歯抜いたから、
まあそんなこんな
どうや。
ああそれや。
どうや。
もう今回の味方でここで終わってもいいっすね。
いやいやそんなことないやろ。
これなら M1 もいけるでしょ。
あそうだ。何今さら M1 のこと。10年ぐらい前の話。
最近ちょっと思い出すことがあったんで。
は
い。
何があったの。
いやもうそれはいいっす。
あそう。冷た。びっくりするぐらい冷たか
った。そんなこんなでね。まだ近々の左の親知らずも抜くんですけど。
あらそう、
うん、
え、そのやばいやつは右、
やばいやつは右
で、右の下を抜くときに上は抜かなかった
ん。あ、抜かなかったです。
あ、そう、なんや
あれ、あなた抜いたんでしたっけ。
俺抜いたよ。
あ、そっか、うん、両方抜いた。
俺って計3本抜いたもん。
1回で
1回でもなわけないや。
あー、びっくりした。
なわけないよ、全部3回、何回かに分けて。
あ、でも指原は一気に抜いたらしいですね。左右
急に指し、友達みたいな感じで言うな。
指原、いや僕もそれ聞いて、まあ親知らず抜いた後って腫れるじゃないですか。ああ、やっぱアイドル、人気アイドルはスケジュール開けられへんから、
もういっぺんにバーンってやってしまって、
やろうなと思って。
ああ、なるほどね。そうそう、俺らはね、まあ言ってもサラリーマンやから。
でもあなたよくそんな、うん、親知らず抜いた次の日とかもちゃんと出社したわけでしょ。
休みやったな、次の日は確か。
そう、うん、それはよかったね。
まあ、でもだいぶ痛かったけどね。
いや分かります。
痛み止め飲んでてもこれ結構痛いなと思って。
だってあの時あなたから、
うん、
あの今親知らず抜いて痛すぎてテンション上がれへんから、
そう、
あの、ミカデンやめとくわみたいな。
そう、
返事来て、
でその時のケダロ君の、うん、あの、な、対応なんか、うん、はっきりと覚えてへんねんけど、うん、なんかやっぱりこの人病人やからちょっと気使わなあかんけど、何言ってんねんお前みたいな感じのあ、そうなんすかみたいな感じで来とったから、うん、こいつ絶対俺のことしょうもないなと思ってるなっていうのが分かったよ。
いや今ならわかる、
うん、
今ならあの時のあなたには優しくできる。
あ、そう、うん、でもあの時は、
あの時は何やこいつ弱いやつやな、これやから文化系はあかんねんみたいな。
いやでもほんまに痛いやろ。結構1週間ぐらいずっと痛くなかった、
まあ、うん、そうですね、1週間は痛かったですね、はい、
で俺その間、あ、でもその味方で言ってその間って言おうとしたけど、うん、めっちゃ柔らかいもんばっかり食っとったけど、どうやった。
僕もウィダーインゼリーしか食った記憶がないですね。
俺やんけ。
いやほんまに朝も昼もウィダーインゼリーでしたね。
ああ、俺あとお粥とかばっかり食っとった。
あら、お粥なんて用意してもらっちゃって。
違う違う違う、あのイオンとかで売ってるさ、
ああそうやつね、
お湯とかで温めてできるやつ。
ガチ勢じゃないですか、わざわざ。
いやほんまに、あと豆腐とか茶碗蒸しとかそんなばっかり食っとった。
でも腹痛すぎて、あ、ちゃちゃ、歯痛すぎて全然お腹つかないでしょ。
わかる、食欲なくなる
ねえ。
でもそうなるとやっぱりこうね、なんかこう
元気なくなってきた。
元気なくなってくる。だからもう味方のところじゃなくなってくる。
いや僕あの1週間は会社で全然眠くなかった。痛すぎて。
ええことや。
寝てられへん、夜も寝られへんのになんで昼寝れんねんみたいな感じで。
俺 もちょっと痩せたと思う、その時 2,3 キロぐらい
でしょうね。
うん、親知らずダイエット、
あれは痩せるよ。でまあ僕はウィダーゼリーばっかり食ってたからどうなんやろな。
ウィダーで結構栄養分取ってるだけはするけど、
う
ん、結構
糖分も高そうやから、
うん、え、今はどう。
今は何もないですよ、
ほんまに。
はい、磨きやすくなりましたね。
まあ磨きやす
い。でもあの何、
最初めっちゃなんかつまらんかった。
今もつまりますよ。
あ、そう。
肉とか食ったらへっこんだ形の肉が後ほどでくるでしょ。
まだでも言うてもそんな立ってないやろ。
もう、いや
俺もほとんど埋まったよ。
僕3週間かな。
あ、もうちょっとでも多分な、埋まると思うんだ。
あ、そう。
だんだん肉がこう出てくるから、今だから穴ぼこができてるからそこに詰まっていくやんか、
うんうんうん、
で、うがいしてペッて時めちゃくちゃ
手が出
て
くる。そうそうそうそう、
どこにおってお前ってやつが、
それそれそれ、
うん、
あの歯の下半分の形した肉が出てくる。
そうそうそう、歯型取ったみたいな感じのやつが出てくるから。
あ、そう、
うん、
これから、ね、なるほどね、
うん、
まあまあまあ、
まあ、歯ってでも怖いね。なんか普段そんな意識せえへんやん。
いやほんま我慢しようがないよね、あれ。
いや、あんなに痛いと俺思わんかった、
うん
うん、
この痛さ広めていこう。
いや、みんな知ってると思う。
NPO 法人立ち上げよう。
そんな NPO 法人立ち上げるから。
親知らずは元気なうちに抜け。
うん、
で、あの、教えていく。
若いうちにやっぱ抜いた方がいいよね。
それは思いましたね、
うん、あ、この話もしたっけ。
いや知らん。
なんか年取るとやっぱその歯抜きにくくなるみたいよ。
あ、そう。
だから30代とか結構きつくて
抜きにくくなるのは歯だけじゃないぜ、
うん、例えば
精子ですね。
ほん、
うん、なるほどね。
40代とかなんてもっとしんどいらしい。
あ、そうっすな。どっちの話。
歯の話。
歯の話か。
なん
や、性欲はまだ40代じゃ衰えないですもんね。
ほんまにな、思う。
どっち、性欲の話。
そう、歯
の話。
そっち、性欲の話。もう歯の話はいい。
わかりました、性欲の話聞こう。
なんかそのさ、うん、いろんなものに興味なくなっていくわけですよ、
うんうんうん、
例えばよく話すのが音楽、
うんうんうんうん、
まあ、あと漫画とかアニメとかそういう昔すごい好きやったものの、はいはいはいはい、興味が、まあ、ゼロではないけどかなりの勢いでぐんと下がってるわけだね、
うん、
でもその押していくのとなんか反比例するように性欲がすごく上がっていってる気がするのよ。 今現在私34、ケタロ君33?
生存本能じゃない。
ほう、生きようと、
生きようというか、あ、じゃあ生存本能っていう、
生存本能というか
繁殖する本能、
子を残そうと、
そう、あなたも
子孫を残そう、
ええ年なってんのに子供おれへんから、
うん、どんどんそんなことないやろ、
子供残さなーってなってんじゃん。
そうなんかな
でしょう、
そうなんかな、
あるいはあまりにも他のものに興味がなくなってきて
もうそこにしか一点突破が足りなんだよ、
本能だけ
やばいな、
本能だけ残っていってんじゃん。
それじゃお縄頂戴するやつだそれ
もうなんかえらいことなる前に子供産んどいてください。
あ、そう、まあ、どう福田君は
性欲ですか。
そうそう、
どうなんでしょうね、性欲か、
衰えた感ある、あーなんかもう立ち悪いなとか
あのね、これ難しいところなんですけど僕の得意な言葉、難しいところなんですけど、
あんま難しくないやろうけど、
数年、2年ぐらい前までは毎日のようにオナニーしてたんで。
あ、そう、
はい、
盛んやね、
はい、それはなんて言うんでしょう、なんて言うかな、まあまあ勢力も一定やったんですけど、
勢力なんか急に名前変わった。
今は子供の世話をしてるともう気づけば11時とか、
はいはいはいはい、
なんやかんやあったりして、オナニーする場もなければそういう雰囲気になることもないぜっていうのが何日か続いたりして、
うん、あ、そう、
でふと思い立った時にオナニーしたりそういうことになったりするんで結構たまってる状態なわけですよ。
2、3日ぐらいとか、
そうそうそう、うんうんうん、ってことは、うん、結構ギンギンなので、
うん、そうやろな、うん、その時は
性欲の衰えというものを感じたりはしないですね。忙しすぎて性のことを考えない時間は増えましたけど、
考えたりとかそういうのが少なくなった。
そうですね、悲しいことに。あなたもオナニーしにくくなったでしょ。
まあね、それはある。
でも、
うん、
見せつけちゃったりするんでしょ。
見せつけちゃったり、
うんうん、見てみたいな。
一回この前、
お、
俺一人の時にリビングでパソコン開いてて、夜中にな、
夜中
なんで審査2回なんよ、
はいはい、
1回でめっちゃオナニーしたくなってよし、ちょっとオナニー痛そうかなと思って、
1回でオナニーしたくなったから1階に降りたのか、
うん、いや1階
にいる時に、
1階にいたんよ、
1階にいる時にですね、1
階にいて夜中寝る前に
あ、よかったよかった、2階の寝室でいきなり、うん、あ、1階でオナニーしたくなったから
いやで1階フェチ、1階フェチ
面白すぎるでしょ、
どうしても1階でオナニーしたい、
その動機面白すぎるでしょ、うん、じゃあね、1階にいる時ね、
うん、1階にいる時にしたいなと思って、
うん、
で、まあ、しましたと、
はいはいはい、
で、まあ、ティッシュでくるんで、
はいはいはい、
でパソコンとティッシュを上に持って行って自分の部屋に置いてから寝ようと思って寝たんよ、
うんうんうん、
で起きて1回でも俺できたら、うん、奥さんが死ぬほど切れてんのよ。
お
う、そしたら、うん、うんって言って指さした先に、
うん、
うちはなんかカウンターキッチンみたいになってて、
はいはいはい、
なんでこうあんねんの、はいはい、L 字型みたいな、はいはい、そこと上にポンってティッシュが置いてあって
なんでなんで捨てたんちゃうん。
いや捨てたつもりがパソコンだけ上持って上がっとったよね、
うん、あ
でなんかちょっとなんかねっとりしたティッシュが
あ、それはもう そのティッシュやなってのがバレてるんですか、
うん、多分バレてるだと思うね。
あ、そう、う
ん、でも何も言わずにそのままゴンバコでシュッとしてんけど、
結構怒ってた。
結構怒ってた
でもあなたの奥さん分かるんやね、その丸めたティッシュが
やめろ
出したものであるということが。
やめろ、そこ深掘りすんだ。
だって男兄弟見なかったわけじゃないですか。
そうやな、
知ってんやな。でも
そら分かるでしょ。
あなたが何度か見せた。
見せるかほらってそれ鼻水チンした後見せるみたいな感じ
分かるもんなんやな。
分かるんじゃないの、なんとなく空気で刺したんじゃないの。
なるほどね。
あれが最近の中で一番やばかったな。
クンクンしたんかな。クンクンクン。
いや知らんわそんな。
スルビーみたいな。
気持ち悪い気持ち悪い数足すんだ
生のいかんねあーそうですか楽しんでますね結婚生活。
まあやっぱ気ぃつけなあかんねそういうのはね。
でもそれそういうプレイやったんでしょ。
なんか気持ち悪いな
見せたいやつやったんでしょうね、う
ん、はい、悪い子の話、
はい
はい、
そんなこんなでもう15分なんでね、
このネタあるんじゃないの。
いやもういいでしょ
う。そう
このネタ言っとく。
うん、
早めに処理しとこうか。1個
処理って言うのよ
1個だけ言いたいことがあんねんけど。
あ、そうなん、はい、そんな先に言っちゃって大丈夫。
怒ってますこれケタロ。
俺に。
はい。
え、俺。
はい。
え、俺？
もうこれ何か言うねん。ちょっと楽しかった。
めんどくさいな。
もうこれね、
うん、
言いたくてしゃあなかった。
もう大体わかるけど何？
何やと思います？
大体わかるけど何？
言ってみてじゃ
あ。え、何やったっけな。なえっ、ー、とな、 なんか俺のなりきりっていうかなんかに対して
それなんでわかった突
っ込んできたやつ
そうはい行きますダークサイドに落ちた竹本ピアノ臓器売ってちょうだい
なりきってるやん
これひどすぎるでしょ
なりきってるやん
いやいやこんなひどいクオリティのなりきり僕初めて見ましたよ
そう
僕がどこに怒ってるかわかりますか
うん分からへん
ピアノ臓器、うん、一文字ぐらい書けろって
もうそうやな
切れそうやったこれ見た時一文字ぐらい書けろよと思って
そうやな、はい、でもなんかいいのがなかったよね
これも竹本ピアノじゃなくてええやんと思って
そうやな
もうほんまひどいと思った
じゃあ何があるかな
だからまあその例えば子供売ってちょうだいやったら
お
最低限能と毛はかかってるんであ ギリ竹本ピアノである意味も出てくるんですけど子供売ってちょうだいの文面が面白いかどうか今置いといて僕は一文字ぐらい書けろとは言いたかったんですよ
陰も踏んでないぞ
そうそうそう臓器売ってちょうだいってい
やでも子供売ってちょうだいやったらちょっとな
何
なんかあんまりダークサイドっぽくない
そう
臓器の方がダークサイドっぽいだったから
臓器はだって求めてる人がいるわけじゃないですか
まあ、そうやけどなんかそっちの方がちょっと怖いやん
そうかな僕子供売ってちょうだいの方が怖いけどな
でもな
これは切れたね
うん、
だからもう久々に切れた温厚なケタロケ
だから
久々に切れただ
からなんか切れたらうざいなと思ってまずいいねだけ押しといたもう返信す
んの何も返事けえへんなと思って
もう完全に無視しようかなと思ったけど完全に無視したらなんかまた怒るかなと思ってまずいいねだけつけ
てこれ僕がどこに怒ってるか分かってへん やつやなと思って
なんか噛みついてきてるだろうとしてなと思って
これはごもっともでしょ
えこれ、まあ、そう言われたら分かる
この指摘はごもっとも
でしょ分かる
分かる
でしょ、うんうん、インフメよと
そう
ラッパーたるもの
最低
ラッパーたるものインフメよ
パンキーモンキーレディースの後継者としてはい世に出てる我々としては最低限一文字は
この前言ってたやつ分かったかもしれんなんかファンキーモンキーベイビーっぽい人はベリーグッドマンっていう人らしい
ねあそうなそれかもいやちょっと名前聞いてピンとこないですけど曲聞きました
なんかふわっと聞いた
ファンキーモンキーベイビーズやったでしょ
なんか立ち振る舞いがファンキーモンキーベイビーズっぽかった
真ん中に後ろ
一人寄って二人そうそうそうそうそうそうそうそう
そ
うそう
そ
う
それですわ間違いなく
多分そうなんか一人サングラスしてる人いない
はあかんごめん覚えてないわそこまでは
これほんまに同じ人のこと喋ってんのこれほんまに
二人とも見てる部分が違いすぎるから
全然違うやつだじゃないの
あ、まあ、多分それっすわ
じゃあ、うん、次するときはなんかおー朝比奈さんおもろいなって思わせることをやるわ、
うん、
じゃあそれでいいそれで超下心して
次か次の次のミカデンでもあなたのツイートに関して言いたいことがあるんで、
もう何まだある
それ言った後ですね
な
ぁ、はい、
もう今言って
あかん長くなりすぎる
次回で持ち越さんといても
長くなりすぎる
じゃあフェードインしながら言って
じゃあ流れないじゃないですか結局
だってもうそうだグッそんな俺に対する批判をさ、うん、次回で持ち越すって気分悪いよ、うん、俺
でも
うん
次回言うても、
うん、
日本語とかやし
俺はね聞いてる人は1週間後やから
楽しみやで
そう、はい、じゃあ分かったもういいよ今回これでだからまあ、うん、子供売ってちょうだいってこれで
じゃあ僕子供売ってちょうだいのクオリティには自分で満足してないから
子供売ってちょうだ いや
そういう言い方の問題じ
ゃないまだまだ
まねまねじゃない
膝を売ってちょうだいどう
お
うん、ちょっと陰を一応全部陰、
うんうん、膝を打って
でも弱いやん膝を打ってちょうだいや
ったらちょっと面白いかもしれない
あそう
なんで膝やねん売られてどうすんねん
あ
売れ言うた側も
じゃあちょっと記憶改ざんして
何を
朝比奈さんは臓器じゃなくて膝って言ってた膝を打ってちょうだいって言ってたっていうふうに
それで、うん、あの人膝を打ってちょうだい言ってたから面白かった
そうそうそうそうそう
なんでそこまで自分の記憶を改ざんしてまであなたのことを認めようとせなあかんねん
いや認めてくれよ俺のこと
たまには
よ
いや僕認めてますよいつもも
ういいよもういいよ話長くなるから、
はい、じゃあ
もういいよ
今回はこんなもん
さよなら
お疲れ様です
バイバイ緊急発進スタッフルさあ海越え山小屋どこの元へ緊急発進スタッフル天気予報は雨のち晴れのち晴れ晴れいざ行くさスタッフルさあ幕も闇雲ダメ元でも緊急